それではですね、私たちは朝の礼拝のメッセージに入っていきます。ちょうど2月の終わりにですね、マタイの福音書一時中断していましたので、3ヶ月ほどね空いてしまいましたけど、マタイの福音書を読み進めていきたいというふうに思います。5章の三条の水訓と言われる箇所ですね。2月22日もイントロダクションとしてお話ししましたけれども、忘れていると思いますので、復習しながらイエス様の語られたメッセージですから、それに耳を傾けていきたいというふうに思います。三条の水訓はマタイの福音書に記されているイエス・キリストの5つの説教のうちの最初の説教になります。マタイの福音書に5つのですね、イエス様の比較的長い説教が収められていますけれども、その最初の説教に入っていきます。で、なぜマタイがですね、5つのこのイエス・キリストの説教ですね、長い説教、一番この三条の水訓が長いんですけど、載せているかというとですね、これイエス様の命令と関係していました。このマタイの福音書の一番最後の部分ですね、ちょっと確認してみましょう。このようにありました。マタイ28章の19節。ですからあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。父子聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。というふうにあります。私たちはその行って述べ伝えるということについて、ものすごくこう福音派というのは心をこう割いていますけれども、その中にですね、私があなた方に命じておいたすべてのことも守るように教えなさいというふうにあります。じゃあそれは一体何なのかというふうに言ったときに、マタイはですね、この福音書でイエス・キリストのその十字架の御業だけでなく、イエス・キリストがどういうことを教えられたか、命じられたかというのを、この5つの、セクションというかですね、に分けて記録したんだというふうに思われます。ちょっとですね、その5つの、説教どういう内容かね、ちょっとざっと見てみましょう。イエス様の教えというかですね、弟子に対する教えというのがこう見えてくると思いますね。一番目は天の御国に生きる弟子たちということで、これがこれから読むまた三条の水訓で、また5章から7章まで続きます。3章分ありますね。で、この三条の水訓と呼ばれるものは、弟子たちが日々の生活の中で根本的な御国の生活を生きることの意味というのを明らかにしていきます。で、その次はマタイ10章ですね。これ使命に導かれた弟子たちということで、この2つ目の説教はですね、イエス様の弟子たちがどのようにして御国の福音のメッセージを、ある意味天の御国に属する者からすると異質なね、この世に属する、もしくはこの敵対的なこの世界に届け生きていくべきかということを説明しています。3番目はマタイ13章ですね。これは、3つ目のこの説教は例え話による啓示であって、神の力がまだ完全にはこう発揮されてないこの世界においてね、私たちはこの世界では御国をぼんやりとしか知ることはできません。しかしやがてですね、完成の時を見ますけど、でもそれに至るまでの途上にある世界においては、イエスの弟子たちが御国の民としてどういうふうに生きるか、その生きることの意味というものをですね、明らかにしていきます。4番目は共同体に根ざした弟子たちということで、マタイ18章ですね。これはある意味なんか教会のための処方箋というかですね、そういう内容で、謙虚さとか清さとか責任、許し、和解、そういうものを特徴として、をしたですね、そういう教会の中のこう生き様というか、弟子としての生き方というものに焦点を当てています。5番目はですね、マタイ24章25章ですね。これは数年前に終末論をした時にもですね、この24章25章を見ました。 これは終末論的な予言とかですね、呼ばれるもので、伝統的にはオリーブ山の説教というふうに呼ばれています。弟子たちが力強いイエスの再臨を待ち望みながら日々どういうふうに生きるべきかということをですね、説明している、というふうになりますね。ですからこうざっと見てもマタイはイエス様がどのようなことを命じられたかということをですね、いろんな視点から、こう福音書にまとめているということがあります。でこの間にですね、イエス様のさまざまなその行いとか行動とかですね、そういうのが記録されているという意味です。ですからマタイの福音書とかね、他の福音書も、もしくは他の聖書の書物もそうですけど、ものすごく練られている、すごくこう巧みにこう編集させられているというかね、書かれているというのが、これこう聖書を研究すると分かってくるものです。でこの最初のところだけでなく残りのところもですね、つまり弟子としてこの地上の人生をいかに生きるかということがこう焦点となっているということがね、分かると思います。でともするとこの三条の水君、これから読んでいくものはあまりにも何かこう崇高なね、ことが書かれているように感じて、これは自分に対して語られているんじゃないんじゃないか、むしろなんか特別な人なんじゃないか、そんな風に感じさせる、そういう内容も含んでいますけれども、しかしここでは弟子たちにこの天の御国の生活がいかに現実のものであって、この地上の人生でどういうふうに実践すればいいのか、それを具体的に命じているということがこれ分かってくるというふうに思いますね。では最初の部分だけですね、見てみましょう。5章の1節から3節までお読みします。その群衆を見てイエスは山に登られた。そして腰を下ろされると身元に弟子たちが来た。この前のところを見るとですね、イエス様のその名前っていうのは本当に近隣に広まってですね、そしてたくさんの人がこう集まってくる、そういう中で、イエス様はガリラヤの一つの丘というかね、山に登られて、そこで腰を下ろされたというんですね。腰を下ろして教えるというのがその当時の、ラビというかね、師匠としての、先生としての教えのスタイルだったというふうに言います。そしてそこに弟子たちが来たという場面ですね。そこでイエスは口を開き彼らに教え始められた。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人たちのものだからです、というふうにありますね。マタイの福音書では群衆というのと、ここ出てきた弟子との間にですね、区別というのがあります。で群衆というのはこれイエス・キリストのこととかですね、それからイエス・キリストのが話される天の御国のメッセージにものすごく興味あるんだけれども、その永遠の命を得るためにイエス様を信じる、そういう決断をまだしていないものの集まりというかですね、それが群衆です。一方で身元に来た弟子というのは、これはイエス様を救い主として信じる決心をした人たちが弟子というふうに言われています。そういう意味では、この場所でも、洗礼を受けて自分はキリストにつくものだというふうに表明した人は、これはキリストの弟子だというふうに言っていていますね。で三条の水君はその群衆が周りにいつつも弟子たちに語られた言葉だということですね。それでところどころ群衆に対する何か招きというかですね、メッセージというのも含まれています。しかし基本的には神の国というのがイエス・キリストを通して本当に近づいてきたんだけども、それに応答する人々、それを待ち焦がれる人々がどういうふうな人生を送ることができるかということを基本的には教えているというふうに言うんですね。ですから群衆と弟子という形で信じている人と信じていない人の間に区別というのはあるんですけれども、しかし信じた人の間に区別というのはまたや見られません。私たち教会生活を送っているとね、信じた人の間に区別を設けるそういう流れって結構あるんですよね。 クリスチャンとこうボンアゲンしたクリスチャンとかね、まあ、全くできないわけではないんですけど、しかしマタイではそういう区別を、していません。ですから三条の水訓というのは何か特別なクリスチャンだけに、信仰者だけに語られているわけじゃなくて、信じているすべての人に対して、弟子たちに対して語っているということですね。イエス様の区引きというのは一見重そうに、感じるかもしれませんけども、イエス様は軽い、私の首が軽いというふうに言われました。またイエス様が生き教える人生っていうのは、すべての弟子たちが目指すべき目標だというふうに言うことができますね。で、今日はなんかこうちょっと講義みたいになってね、申し訳ないんですけども、三条の水訓っていうのはどういう内容を含んでるかね、それをこの聖書プロジェクトの動画でちょっと見てみたいなというふうに思います。結構三条の水訓って3章分あるのでね、こう長いんですけど、説明聞いてもわあたくさんあるなっていう感じになるかもしれませんけど、でもこう木を見て森を見ずっていうかね、そうならないようにね、どういう人にこれは語られているのか、そしてどういう内容を含んでて、今その中のどういうところをね、私たちは見ているのか、そんな視点はですね、なるべく心に置きながらですね、三条の水訓見ていきたいなと思いますので、一度見てみましょう。この聖書プロジェクトの動画本当にいいなというふうにいつも思って見ていますけれども、そういうものがこうインターネットで自由に見れるという素晴らしい時代に生きてますけど、一回見てみましょう。
マタイの福音書はナザレのイエスについての最も古い記事の一つです。
5章から7章にかけてイエスの最も有名な教えが記されています。三条の説教と呼ばれるものです。ここではイエスが言った天の御国が近づいたの意味、また神の王国に加わるということの意味も学べます。この説教は3つに分けられます。まず導入、次に大きなメインセクション、そして結論です。導入部分では神の王国に加わる者たちの驚くべき予想外のアイデンティティが宣言されます。次のメインセクションではイエスが弟子たちに教える義とはどんな意味だったのかについて記されています。
どんな意味だったんですか？
義とは神と他の人たちと正しい関係を築きながら生きることです。これを持っている人は正義と平和を生み出すんです。このメインセクションは義に関するイエスの宣言のようなものですが、これは3つの角度から見た3つのセクションに分けられています。1つ目はこの義のトーラーとの関連、2つ目は当時の宗教的実践との関連、3つ目は神や隣人との関係においてどう表されているかです。最後にイエスはこの説教にどう応答するかを決めるように促して終わっています。
なるほど、説教全体が3つに分かれていて、その真ん中の部分がさらに3つに分かれているんですね。
そうです。そしてそれぞれの部分がさらに3つに分かれています。三条の説教には構造的な仕掛けがたくさんあるんです。それらについて詳しく見ていきましょう。導入部分でイエスは説教を聞いている群衆に驚くべき宣言をします。この人たちは神の王国の生き方を体験するように招かれているんです。イエスはまずどんな人が幸せかについて、これまでの常識を覆すような9つの言葉を言いました。至福の教えと呼ばれるものです。ここでは神の王国に最初に入る者は義に飢え渇き、平和を作るために苦しむ社会から阻害された者たちであると教えられます。
次にイエスは信徒たちのことを地の塩と言っていますが、これはどういう意味ですか？
ヘブル語聖書では塩は神がイスラエルと結んだ長く続く契約関係の象徴でした。イエスはご自分と信徒たちがその契約を完成まで導くと宣言したんです。
次にイエスは信徒たちを世の光、山の上にある町と呼んでいます。
イエスはここでエルサレムの住人たちがいつの日か神の光と平和と祝福を世界中に向かって反射していくというイザヤ書の予言を引用しているんです。
つまりイエスと信徒たちがその約束を成就するということですか？
はい。どのようにそれを実現するかについては説教の残りで語られています。
説教のメインセクションでイエスは信徒たちに義を実践するようにと教えています。
義とは神や他の人々との正しい関係に生きることです。イエスは義についてのご自分のビジョンを3つの視点から語り、結果このセクションは3つに分かれています。
最初の視点はイエスの義についての教えがトーラーと預言者を完成すると。どういう意味ですか？
トーラーと預言者とはヘブル語聖書のことを指しています。イエスがこれを完成することについて3つに分けて説明しています。まずイエスはトーラーの律法を廃棄するのではなく、むしろイスラエルの物語とその律法を完成すると教えます。次にご自分の義がどのようにしてトーラーを完成させるかについて、怒り、情欲、離婚、真実を語ること、復讐、敵を愛することという6つのトピックを挙げます。最後にこのような生き方をテレオスというギリシャ語でまとめています。これは完成とか完全という意味です。トーラーの目的は人々が成熟し、神の祝福を世界に広める完全な人になれるよう神の知恵を教えることです。そしてこの完全な人になりなさいという言葉は、イエスの教えによって生きることがトーラーと預言者を完成するという箇所につながるのです。
次にイエスはご自分の義が当時の宗教的実践とどう結びつくかについて話します。このセクションも3つに分かれています。
最初にイエスは神と他者と正しい関係を築いて生きると報いを受けると教えます。ただし人々からの称賛を得ようとしてそれをするなら、神が備えている本当の報いを逃すことになると注意します。
次にイエスは神のための行為がいかに歪んでしまうかについて語っています。イエスが例に挙げたのは貧しい者への施し、祈り、断食でした。
イエスはこれらのことは人の目につかないようにそっとやって神への献身を表しなさいと信徒たちに勧めます。最後に本当の報いについて教えて、このセクションを閉じています。
イエスは地上に宝を蓄えるのではなく天に宝を蓄えなさいと言っていますが、天の宝って何ですか？
この宝についての教えは、イエスが最初に言った真の義は報いをもたらすという教えにつながっています。最大の宝とは人からの称賛ではなく、愛である宇宙全体を作られた神を知り知られることなんです。
そして最後に3つ目の視点は、義を行うことが神と隣人との関係にどう影響を及ぼすかについてです。
このセクションも3つに分けることができます。まずはじめにイエスはお金と所有物について話します。
なぜお金の話を？
お金というのは人を夢中にさせ心配を引き起こしがちなものです。だからお金への執着は神や隣人との健全な関係を妨げる原因になりかねないんです。
イエスは地上に宝を蓄えないで天に宝を蓄えなさいと言いました。
それから2つの例え話をしました。一つは人の目には健全で気前の良い目と邪悪でケチな目の2種類があるという話です。二つ目は人は神かお金かのどちらかの主人にしか使えられないという話です。それからイエスは心配について美しい言葉で語ります。なぜ本当には頼ることのできないものから安心を得ようとするのかと。イエスは私たちが思うよりずっと私たちのことを気にかけ豊かに与えてくださる神に信頼しなさいと教えています。
次にイエスはより直接的に神や隣人との関係について語っています。
裁いてはいけません、裁かれないためですという言葉から始まります。続いて例え話がもう2つあります。これまた目の話ですが、人の目から塵を取り除く前に
自分の目から丸太を取り除きなさいと。
次に豚や犬に真珠を与えるなという例え話です。これは複数の意味がある謎かけのような話ですが、他人を助けたり正そうとするときには判断力が必要だという教えです。そして人間関係というものはとても複雑なので神に知恵を求めなさいとイエスは教えています。願い、求め、叩きなさい、そうすれば扉は開かれるのです。
このセクションは黄金律と呼ばれる命令で終わっています。人からしてほしいことをあなたも人にしなさい。
イエスはこのシンプルな教えこそトーラーと預言者のすべてだと言っています。 そしてこの黄金律が義を行うことについての第三の視点を締めくくっています。またイエスがトーラーと預言者を完成するために来たといったメインセクションの冒頭にもつながっています。
終わりに説教の最後の大きなセクションの結論部分を見ていきましょう。
イエスは話を聞いている群衆にこれからどう生きていくのかという選択を示しています。
ここも3つに分かれています。
それぞれがこの選択を異なるイメージで描いています。最初のイメージは2つの門に続く2つの道です。1つは命に通じ、もう1つは滅びに至ります。2つ目は神の代理だと主張する2種類の指導者の見極め方についてです。彼らは良い木と悪い木という2種類の木のようです。神の言葉を代弁しているという人が本当にそうだとは限らず、木はその実らせる実によって見分けられるのです。最後のイメージは2つの家です。もしイエスを無視して自分の知恵によって家を建てるなら、それは砂の上に立つ家のようで、嵐が来たらそれまでです。しかしイエスに聞き従ってイエスの知恵によって家を建てるなら、それは岩の上に立つ家のようです。これをもって三条の説教は終わります。
では全体をもう一度見てみましょう。まず神の王国に生きる人生はそれを最も受け取れなさそうな人々のもとに来ているという宣言で始まります。次のメインセクションでイエスは神と人に対してどのように義を行うべきかを教えます。最後の結論部分ではイエスが教えたすべてのことに対してどう応答するのかと決断を迫ります。
いい要約です。それでは実際に三条の説教を何度も繰り返して読んでいきましょう。
もうたくさんあったのでね、ちょっと圧倒された方もいるかもしれません。しかし基本的には神の国というのがイエス・キリストが来られた時点で近づいてきた、そしてそれに本当に憧れる人をイエス様は招いています。で、そのじゃあ神の国っていうのはどういう人が守られて、どういう特徴がある、どういう生き方の特徴があるか、そういうことをですね、三条の水君は話しているんだということです。ここの前提にはね、ここの部分には触れられないんですけど、しかしイエス・キリストの弟子というのはイエス様の十字架の贖いと宮座を通して真の許しに預かっている人であるということを忘れてはいけません。また聖霊による新しいその命に生きている、そういう人であるということも忘れてはいけないと思いますね。そしてイエス様はその与えられた神からの命を実際にこの人生の中で経験し、そして聖霊によってキリストの似姿に私たちが変えられていくこと、それを三条の水君は指し示しているということです。私たちも、イエス様の言葉に学びつつ、ますますこの地上にあって、この命を経験していくものになりましょう。お祈りをいたします。天のお父様、私たちをまたあなたを知る者としてくださり、それだけでなくあなたの御国の住人としてあなたは招いていてくださり、この地上にあってはその御国に永遠に住まう備えを私たちに与えてくださっていること、その機会を与えてくださっていることを感謝します。私たちの古い性質はこの世のやり方に慣れきっていますから、どうぞ新しい命が私たちの中で、ますます成長し、あなたの御国にますます生きるものへとこの学びを通してまた私たちを変えていってくださいますようにお祈りいたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。